1、6月定例会、令和7年度一般会計補正予算等を可決。地域ポイント事業実施委託料等について審議し、可決しました。第2回定例会。令和7年第2回定例会を6月10日から25日までの16日間の会期で開催しました。本定例会では、令和7年度補正予算4件等をはじめ、条例改正1件を全会一致で可決・承認しました。また、議会から提出した議案2件は、いずれも賛成少数で否決となりました。補正予算。令和7年度阪南市一般会計補正予算第3号。本補正予算の歳出の主なものは、地域ポイント事業費の追加、社会教育施設を運営する指定管理者に対して、電気料金高騰による支援金を交付する事業となっています。歳入の主なものは、歳出で説明させていただいた物価高騰に対する支援にかかる事業等の財源の増額となっています。歳入歳出2,196,300円を増額し、予算総額をそれぞれ218億4,668,700円とするものです。本議案は予算常任委員会に付託しました。委員会における主な質疑答弁は次の通りです。委員、地域ポイント事業実施委託料の1,924,600円の目的は何か。また、市民や事業者はどのようなメリットがあるのか。企画課長、本市の地域ポイント事業は、市内の経済循環の創出が第一の目的であり、エネルギー、食料品等の物価高騰の影響を受けている市内各店舗での消費を喚起し、事業者を支援するものである。また、市民においては、地域の商店で買い物をすることでポイントがたまり、ポイントを使用することで割引や特典を受けられるようになることが最大のメリットになると考えている。また、事業者においては、ポイントを貯める、使用する目的で来店する市民が増加することで、新規顧客やリピーターの獲得、地域内における消費が循環されることにより、売上の安定が期待される。委員、先に行われた泉州南未来像研究会中では、今年度の提案テーマとして、地域ポイント事業を挙げており、担当市はすでに実績のある泉佐野市と伺っている。広域ポイント事業が可能となったときに、本市のポイント事業が無駄になるのではないかとの懸念がある。そのあたりはどうなのか。中、泉州南未来像研究会。大阪府と南泉州地域3市1町、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町が将来のまちづくりや行政サービスのあり方を考える研究会。中終わり。企画課長、本研究会の検討テーマの一つとして地域ポイント事業が挙がっているが、具体的な案は示されていない状況である。まずは国の交付金を活用し、本市で地域ポイント事業を実施し、地域経済を循環させたい。全会一致で可決。議会議案条例改正。阪南市議会議員定数条例の一部改正。総務省が取りまとめた議員定数に関する調査では、住民基本台帳による市民数を 議員定数で除した議員1人当たりの市民数は、府下33市のうち、阪南市は32位で3793人、直近では33位、3558人である。私どもが昨年実施した電話世論調査では、議員定数について、多い、またはどちらかといえば多いと回答した阪南市民は 65% であった。よって、本年9月一般選挙から議員定数を2名削減する改正案を提出する。各議員から反対、賛成、それぞれの討論がありました。討論。原案に反対の討論1。議会基本条例の制定にあたり、議員間で意見の違いがあった際は、議論を尽くし、できるだけ全員一致した意見となるよう話し合ってきた。議員定数を話し合った記憶はなく、唐突に議会運営委員会に提出され、そこで十分な議論にはならず、この場で多数決で決めるのは、議会基本条例の制定の経緯の中で納得できない。阪南市の現状について様々な視点がある中で、話し合って結論を出すべきである。原案に反対の討論に、本案は一定の理解はできるものの、議会運営委員会にて電話世論調査について、提出者へ何点か質問したが、明確な答弁がなかった。また、定数16名から14名へ削減した際、私はこの場におり、公明党全員が賛成し、可決・成立した。この時は、時間をかけ様々な議論を行った記憶が鮮明に残っている。突然上程するのではなく、時間をかけて丁寧に一人一人の意見交換を行うべきだと考える。原案に賛成の討論1。維新の会としては、4年前の市議会議員選挙にて12名への定数削減を訴えてきた。財政非常事態宣言の解除後こそが本市も正念場であり、議会も姿勢と覚悟を示す必要がある。定数削減で民意の多様性が市政に十分反映されないとの見解もあるが、各種 SNS をはじめ、民意が反映できる媒体が普及した昨今、現定数でなければ民意を汲み取ることはできないという根拠はなく、11名での議会運営に関しても支障がなかったことを考慮し、賛成する。原案に賛成の討論に、平成3年の定数24名から徐々に削減し、直近では平成29年の6月議会に16名から14名へ削減した歴史がある。当時も今と同内容の議論が繰り返し行われ、各議員の立場で議論された結果だと思う。平成29年5月末で 55,516 人、令和7年5月末で 49,754 人と、あれから 5,762 人、減少している。議員の立場から次世代に本市をつなぐために人口減少問題に立ち向かうことが必要と考え、賛成する。賛成少数で否決。阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正。上皇市長は令和6年第4回定例会に、市長の退職手当ゼロの条例及び特別職の給与を令和7年9月30日までの間減額する条例を、さらに令和7年第1回定例会に 一般職の管理職の給与を令和7年9月30日までの間減額する条例を上程し可決・成立させた。二元代表制の一翼を担う議会はどうか。私どもが昨年実施した電話世論調査では、議員報酬について高いまたはどちらかといえば高いと回答した阪南市民は 66% であった。歳入を増やす努力と歳出の無駄を減らす努力は住民サービス向上に不可欠であり、令和7年7月1日から同年9月30日までの間、議員報酬を 25% 削減する改正案を提出する。各議員から反対・賛成、それぞれの討論がありました。討論。原案に反対の討論1。阪南市の厳しい財政状況を考慮し、国からの財政支援を受けるべく、総務省などへの要望活動を行い、また市民の安全確保のために道路の拡幅工事や修繕など各所管の省庁へ足を運んでいる。こうした要望活動において議員報酬を使わせていただいている。市のために精一杯働いて財源確保に努めている議員に対してあなたたちの公約を押し付けるのは筋違いである。よって本改正案については反対する。原案に賛成の討論1。食料品の物価上昇や社会保険料の高騰で多くの市民が厳しい生活を強いられている。本削減により子育て支援や少子化対策などより市民の生活に直結する分野へ回せる。また、名誉職や特権目的で議員になるのではなく、地域のために働きたいという志を持った人材が集まりやすくなる。本削減は政治の信頼回復、財政健全化、人材の質向上といった3点の観点から意義ある改革だと考え、賛成する。賛成少数で否決。